もう二度と彼女の顔を見る日なんて来るはずがないと思っていた。
もう一度彼の姿を見られる日が来るなんて思いもしなかった。
叶わぬ夢を抱いたまま、彼女の好きだった花のそばに身を置いた。彼女と再び巡り会える、そんなありえないような奇跡を願いながら日々を過ごしていた。
真っ白の記憶のままでも気づかぬうちに彼を探してた。私は記憶などではなく彼を探していたのだと今になってようやく気がついた。
その夢が天に届く日が来るなんて、これはそれこそ奇跡なのかもしれない。
それはきっと存在しないはずの過去の思い出が導いてくれた奇跡。
おかえり、マルベリー。今アニスだったね。
ええ、ただいま、バニラ。
ディアレスト第7話、エスポワール。
まさかアニスがもともと人間だったなんて。
うん、まさか転生術の成功例をこの目で見ることになるなんて思わなかったよ。
成功率は確かに低いですが、決して不可能というわけではないということなのでしょうね。
なるほど、やはりな。
あの、もしかしてアニスの正体気づいていたんじゃないんですか？
調査の過程で記憶のない精霊の話は耳にしていた。それと転生術の儀式の噂を照らし合わせれば、可能性の一つくらいにはなる。確信していたわけではない。
それってほとんど結論が出ているようなものじゃない。
それじゃあどうして僕たちに手を引けって忠告したんですか？
こちらの調査に支障が出るような事態はできる限り避けたかった。ただそれだけだ。結果的には問題なかったと言えるのだろうが。
なるほどね。余計なことに首を突っ込まれて引き出す情報も引き出せなかったら困るってわけか。ま、思いのほかうまい具合にことは運んだから結果オーライってことかね。
そういうことでしたか。一つの命が救われたというのなら喜ばしいことと言えるのでしょう。手放しで受け入れるべきことではないのかもしれませんが。
どこまでもあなたは甘いのですわね。
ならばお前はアニスがそのまま消えてしまえばよかったと、そういうのか？
いいえ、精霊として転化できているということは、その構成に世界の魔力を多く使用したということ。儀式そのものにも大量の魔力は使われますけれど、成功すればさらに多くの魔力が消費される。そういう観点からすれば、私にとっては願ってもいない結果でしたわ。
そんな言い方。
そうか、つまりは魔力消費が目的ということだな。ともすれば、くさびに手を出した動機も察しがつく。
あの、そのくさびっていうのは一体何なんです？
二つの世界が共に歩んでいくため、遥か昔の人間の王と交わした誓いに石碑という形を与えたものでしょうか。それは人間界と精霊界それぞれに置かれており、誓いが破られぬ限り両者をつなぐ役割を果たしているのです。
石碑、何かそんなものを見たような気が。
おそらく王子殿はその誓いを解放するために利用されたのでしょう。不用意な悪用を避けるため、 それぞれの解放には相手側のものが行う必要がありますから。
ということはつまり僕は記憶のないまま精霊界に行っていたと。
ええ、そうなのでしょう。
答えの分かっている質問をして何になるのです？
否定をしないだけ賢明か。
それで錆が解放されてしまったらどうなるんですか？
誓いが交わされるより以前、精霊界と人間界はもともと独立して成り立っていたもの。二箇所の解放が成立されれば、互いのつながりが次第に薄れていくのは必定。そのまま放置すれば、人間界で精霊という存在が幻のものになる日がやってくるでしょう。
なるほど。最終的には両者が分断されて再び独立した存在になってしまうということなのですね。
ええ、魔力はもともと私たちの世界にのみあった。しかし世界が交差することによって人間界にも流れた。それをつないでいるのが私たちが交わした誓いであり石碑なのです。ですから、その誓いが解かれればおのずと世界はもともとあった姿に戻ろうとするはず。
それこそ私の願うところですわ。当初こそ両者の関係性は良好だったかもしれません。しかし次第にその関係は崩れ始めました。人間は魔力という奇跡に溺れおごり、その恩恵も忘れて、精霊はもはや道具と変わらない認識にしかなっていないのです。
私たちは精霊を道具だなんてそんな風に思ったことない。
あなたはそうでも、全ての人間が同じ考えというわけではありませんわ。精霊を認識できないものからすれば、見えないものに気を配る意味などないでしょうから。
確かに現代の世は精霊を多少なりとも軽視してしまっているのかもしれない。精霊がこんなにもそばにいてくれたというのに、見えない僕たちはそれに気づきもしなかったのだからね。
たとえ見えていてもきっと同じです。精霊がそばにいることが当たり前に見えてしまって、その重要性に気づけていなかったんですから。
不用意に混ざり合えば後に弊害を起こす危険性がある。別々の世界として成り立っていれば、あなたたちのように苦しむ者も生まれなかった。そうではありませんこと？
そうですね、そうかもしれません。確かにたくさん苦しんだ、激しく後悔もした。でも僕は彼女と出会えたことを否定するつもりはありません。
私もです。たとえこうして転生が果たせなかったとしても、この気持ちに変わりはありません。それ以上の幸せをたくさん感じることができたから。それは今の世界だったからこそ成り立った幸福です。
あなたたちはそうかもしれませんわね、お幸せなこと。でもあなたは彼らとは違うのではなくて、ローリー。
え、どういうことだよ。
精霊の父と人間の母を持ったがゆえに、今まで苦労することも多かったと聞きますが。
え、本当なの、それ。
精霊王は両親の婚姻を認めたようですが、一部の精霊たちが異を唱えた結果、最終的にあなたは精霊界を追放。母親も他界し、父親のその後は不明とも聞きます。その境遇を呪ったことはなくて、精霊と人間が共に歩むことがなければ、あなたがそのような目に遭うこともありませんでしたのに。
本当にすまないことをしたな、ローリエ。
いえ、あなたは最善を尽くしてくださいました、精霊を。それだけで十分です。
十分ですって？ではあなたはそれだけの仕打ちを受けても何も恨まぬと言いますの？
確かに失ったものは多い、だが それ以上に多くのものを与えられたのだという認識はしている。ならば恨み事を口にしたところで意味がないだろう。そうしたところで帰るものなどない。仮にあなたの言う通り両者が隔絶された世界であったとしても、それは変わらないだろう。
だな。今更世界を二つに分けたところで、重なり合っていた時間がゼロに戻るわけじゃねえ。この世界の形がどうであれ時間は戻らない。それを世界のせいにするってのは、ただの現実逃避だろう。
人間にも、精霊にも、相互理解が足りなかった。結局のところ、それが全ての答えなんじゃないでしょうか。精霊の重要性に気づけなかった人間も、人間の可能性に歩み寄れなかった精霊も、本質は同じなのでしょう。
あなたたちは本当に甘いのですね。そこまで主張するのなら、見せていただこうじゃありませんか。あなたたちが願うような精霊と人間が真の意味で共存している世界を。
もちろん、将来国を預かるべきものとして理想的な世界を必ずやお目にかけてみせましょう。
そうね。この場にいる私たちが先陣切って変えていかなきゃならないんだわ。あなたも本当はきっとそれを望んでいたんでしょ。精霊と人間が平等に生きられる調和の取れた世界を。考え方はちょっと極論すぎたけど、すべては精霊たちを守りたいんだってことは私にもわかるから。
あなたたちのような人にもっと昔に出会えていたら少しは違ったのかもしれませんわね。
私は間違ったことをしたと思ってはいません。ですが私がなしたことの責任は負わせていただきます。
本当に良いのか。
ええ、責任を負えとおっしゃったのはあなたですわ。私はあなたに連なる者としてそれに従うだけです。
わかった。だがその前に契約の破棄はしてもらわねば。
ええ、わかっていますわ。
いえ、その必要はありません。不都合がないのであればどうかこのままでお願いできますか。
え、
理由を尋ねてもよろしいですか。
理由なんてそんな大層なものではないんです。ただ契約が交わされていれば相手との意思の疎通が可能なのでしょう。
ええ、通常ならば。しかし彼女はしばらくの間精霊としての活動が不可能となります。あなたの意思は伝わるでしょうが、その反対はおそらく難しいかと思われます。
それで構いません。大口を叩いたものの、僕たちの代だけで全てを成し得ることは難しいでしょう。ですからどんな形であれ僕たちの姿を届けることができるのなら、とそう思ったもので。
そうですか、わかりました。異論は？
ありませんわ。あなたたちの理想見届けさせていただきます。
その言葉を最後にラトナピュラは光に包まれ、小さな光の塊へと姿を変えました。その光を優しく受け止めてレモンバームはどこか寂しそうに微笑みます。
どうなったんですか。
彼女には精霊としての活動を止めて眠ってもらいました。この世界から多くの魔力を消失させた対価として、彼女の力で失った魔力の一部を補うことになるでしょう。
そうですか。
では残った問題を片付けなければなりませんね。
解放されたくさびの処置か。
ええ、人間界側のくさびは先ほど私の方で処理しておきました。こちらのものならば精霊である私の手を加えることが可能ですから。ですが。
あ、そっか、精霊界の方は人間がやらないとダメなんですね。
その通りです。 しかし誰でもいいというわけではないのです。それぞれの楔は互いに関連のあるものでないと、そういう取り決めがなされているのです。
だからこそ彼女は王子と契約を交わす必要があったのですね。
なるほど。でもここにはローリエがいるじゃない。精霊王の力借りてるんでしょ。
ああ、だが俺は不可能だろう。
え、どうして。あ、もしかして追放されてるからなの。
いいえ、先ほど話題にも上りましたが、ローリエは精霊と人間の根結ですから、精霊と言えるのか人間と言えるのか、種族の定義という意味で曖昧になってしまう。ゆえにこの場合の条件から外れてしまうことになるのです。
ではどうすればいいのですか。
私に考えがあります。メリッサ。
え、はい、私。
少しの間私に力を貸してくれませんか。あなたと私には切れぬ縁が存在しているようですから。
それってもしかして私が楔のところに。
ダメでしょうか。
いえ、そんなこと。光栄です。
そうですか、それはよかった。では手を。
こうですか。
差し出された手にメリッサは自分の手のひらを重ねました。指先が軽く触れ合うのとほぼ同時、吹き抜けるような風が身を襲います。それはわずか一瞬のこと。とっさに閉じた目を開くと、景色は花屋の店先ではなくなっていました。そこは木々に囲まれた小さな広場、そしてその中央には小さな石碑がありました。
ここって精霊界なの。
ええ、そうです。本来ならば人間界につながる門をくぐるのですが、時間が惜しかったためここへ来るまでの手順を少しばかり省略させてもらいました。
いや、少しってレベルじゃないと思うんだけど。
さあ、解放された楔を封じてしまいましょう。処理自体は私が行います。あなたは石碑に触れてただ願うだけで大丈夫。精霊と人間の共存する世界への祈りを。
わかりました、やってみます。
うなずいてメリッサは石碑に近づくと、そっと手を触れました。静かに目を閉じて言われた通りに祈りを込めます。そうしてどれだけの時が経った頃か、精霊王の穏やかな声が響きました。楔は元の役目を取り戻しました。ありがとうメリッサ、あなたがいてくれたおかげです。
いえ、私は何も。でも正直言うと嬉しいです。少しでもあなたのお役に立つことができて、精霊王であるあなたにお会いすることが子供の頃からの私の夢だったんです。
私に。
子供の頃から毎日のように母さんはあなたのことを話してくれました。あなたのことを話す母さんは懐かしそうで幸せそうで聞いている私も楽しかったんです。だから私の名前があなたからもらったものだって教えてもらった時、すごく嬉しかった。本当は違う名前だったみたいだけれど。
確かに精霊王としての私はレモンバームという名で呼ばれています。でもメリッサという名も私の名前に違いありません。もう一つの大切な友がつけてくれた名ですから。
大切な友。
ええ、いつかあなたとゆっくり話せる日が来ることを願っています。今はみんなの元へお戻りなさい。 私とはここでお別れです。
そんな、せっかく会えたのにもうお別れだなんて。
悲観することはありません。あなたのそばには常に私たちがいるのですから。それにきっとまたこうして会える日は来るはずです。その日を待ちましょう。
そうですね。必ずまた会えることを信じています。
ええ、きっと。最後に交わした握手、その感触が手のひらから消えたことに気づいた時には花屋の店先に戻っていました。それはあまりに一瞬の出来事。メリッサは思わず立ち尽くしてしまいました。
ここは、私、戻ってきたんだ。
メリッサ、よかった。突然姿が消えたから、どこに行っちゃったのかと思った。
心配したよ、メリッサ。無事に戻ってきてくれて、僕は嬉しいよ。大役を果たして疲れただろう。さあ、僕の胸に飛び込んで休むといいさ。
そんなことするわけないでしょ、バカ王子。空気読みなさいよ、バカ王子。
もう、さっきならちょっとはかっこいいと思えたんだけどな。
何か言ったかい、メリッサ。僕のことなら大いに褒めてくれてもいいんだよ。
誰が褒めたりなんかするもんですか。ちょっと近い、こっち来ないでよ、バカ王子。
記憶喪失の精霊との出会いから始まった小さなようで大きな事件はこうして幕を閉じることになったのでした。
これからアニスはどうするの？
今後のことは二人で考えていこうと思います。
そっか、探してた人ちゃんと見つかったもんね。お幸せに。
はい、本当にありがとうございました。あなたに会えていなかったら私は今もどこかをさまよっていたかもしれません。
僕からもお礼を言わせて。彼女と会わせてくれて本当にありがとう。
メリッサの強引さもたまには役に立つよね。記憶探し手伝うって言い始めた時はどうしようかと思ったけど。
ん？何よ、失礼しちゃうわね。あ、でもしばらくはここで過ごすんでしょ？
はい、そのつもりです。
じゃあ時々会いに来れるね。
はい、お待ちしてます。
あ、ローリエは？精霊王からの依頼は一応完了したことになるんだよね。
ああ、役目は果たした。ならばそれまでの生活に戻るだけだ。
そっか。じゃあ、もうここには用なんてないんだよね。君がここを訪ねていた目的は、3年前の出来事を僕から聞き出すためだったんだから。
そう、だな。
うん。だよね。でも、これは僕の勝手なお願いなんだけれど、よかったらまたここに遊びに来てよ。調査対象じゃなくて今度は友人としてさ。ダメかな。
いや、それも悪くない選択だな。
待ってるから。
なんか面倒ごと片付いたら疲れたな。帰ろうぜ、俺腹減った。
あなたは他に言うことないんですか？
いいではないか。彼らにも積もる話はあるのだ。僕らがいては邪魔になってしまうだろう。
うわ、珍しく王子がまともなこと言った。
失礼だな、君は。僕だってそれくらいの気は使えるに決まっているだろう。というわけでメリッサ、 君の家までは僕がエスコートするよ。さあ、この手を取って。さあ！
いえいえ、自分で帰れるから結構です。お構いなく。
相変わらずてレアだね。そんなところも魅力的さ。
自分の都合のいいように解釈しないでもらえます？
ふふ、感心して損した。
まったく、同感です。
少しばかりの変化を伴いながら、また新たな日常が幕を開けます。彼らが作り変えてゆく未来の日々は、たくさんの希望に包まれているのでした。